チャットジャーニー始まります。
始まります。
はい、ありがとうございます。
綺麗に揃いました、はい、ありがとうございます。
さあ、はい、今回もチャットジャーニーが始まりました。
始まってしまいました。
はい、はい、ね、今回はですね、まあ、京都にはたくさんの神社がありますが、まあ、その中でも我々がね、もう常日頃に願ってやまない、
そうです、そうです、
金運アップというところに特化した神社をいろいろちょっと巡ってみようじゃないかということで、
今年こそは宝くじを当てようじゃないかという、
ね、そうですね、
下心もございまして。
どこの神社に行ってもお稲荷さんとかって必ずお参りしますよね。
あの、力入りますよね。
力入ります。力入りますね。ちょっとお賽銭もちょっと奮発しとくっていうね。
でも奮発してあれでしょ。
まあ奮発してなんか15円とか25円とかね、35円とかね。5円玉1枚
増やしとくみたいな感じでね。はいはいはいはい、
そんなんなんですけども、まあ今回は金運アップというところに特化した神社と申し上げましたが、はい、いっぱいあるんですよ、神社も。
はい。
はい、だけれども、何ですかね、私、まあ個人的にね、私があんまり行ったことないなと思うようなところを、あの、ちょっとね、あの、入れてみました、
そして行きたいところも入れてみました。
そうそう、あの、行きたいところや行ってみたいところ、例えばね、実は金運アップっていうと伏見稲荷大社とかね、京都では大変有名なんですが、まあ、これはね、結構まあ多分いろんな人も知ってるだろうし、でこれはもう有名すぎるから、あえてちょっと外して、あの、すごくね、小さな神社が多いです今回。
そうね、
それを、まあ、割合ね、それをね、5選、5つちょっと紹介してみようかっていうことで、5つをピックアップしてみたんですね。
はい、
まずラインナップをまず最初に紹介する。
あ、そうしましょうかね。
うん、
はい、あの、これなんていうのかな、1位とかではなくて、
そうそう、ランキング形式ではないんですよね。
ただ単にどっちかっていうと、行った順番って言った方がいい。
そうそうそう、あの、私たちね、北、京都の北の方からずっとこう南へ下ってくる感じで、神社を回ってますので、この発表順が、ランキングというわけではありませんと。で、また神社の大きさにもよりません、というようなことで、一応今回はね、その5つっていうものが、どうする？あ、今ランキングをしないで、
ランキングじゃない
でしょ。今発表しないで。
まあ、でも全部言っていいんじゃない？
いい？最初に言っていく。
うん、言うとも、じゃあ、一番最初に、
一番来たからね、
今宮神社というね、多分今回ご紹介する中では、まあまあここが一番か二番かぐらいわかんないけど、ぐらい有名な、
有名だと思いますね。
ところですね。今宮神社。
今宮神社。
で、二番目が、車崎神社というね、
は
い、
車
が折れると書くんですけどね、
はいはいはい、
車崎神社、
はい、
で3番目が最近やけに人気が出てきているらしい、
はい、
三金神社、
はい、
お金神社って書くんですよね、
はいはい、
で4番目が、ここは豊国神社でいいのかな、あの、名前の通り豊臣家のゆかりの神社なんですけども、そこと、で最後が金札神社、
金札宮
だ、宮だ、
という
ところを回って見ておりますので、はい。
まあでも一つ一つ見ると割とね、有名なところも多いので、行ったことがある方もいらっしゃると思いますが、そのお参りをした時の様子をちょっと紹介しながら行こうと思います。
はい。
まずは？
まずは一番最初、北側ですね。一番北側にあります、今宮神社というところに行ってまいりました。
はい。
さっき言いました通り、この中では割合、一番こう、有名どころ？じゃないかなと思うんですけども、この神社はね、もともとどちらかというと金運とかというよりは、あの、疫病退散、
はいはい、
だから八坂神社と同じような感じで、あの、流行り病があった時に、ここでいろんな行事をして、そういう疫病退散の神事を行ったというようなところなんですよ。でしかも、平安遷都より前にもうあったらしいというね、大変歴史のある古い神社であります。そんな神社なんですが、
はい、
ここにですね、なぜ、その、金運アップ、
はい、
というような、こうなんか話が出てくるのかと言いますと、
はいはい、
あれ、いつ結構新しかったと思うんですけども、昨日見た中で、 そのお玉さんっていうね、はい、女性がこの近くを出身としておられまして、
はい、
この方が非常に出世をされたということもありましての金アップみたいなんですよね、
はいはいはいはい、
でこのお玉さんというのは、うん、もともとこの近く西陣というとこなんですけども、うん、
はいはい、
あの西陣、まあ、西陣織で有名な西陣ですね、うん、のこれがね、いろんな説があるんですけども、まあ、一般的には多分八百屋の娘というふうに ね、
うん、うね
言われたりするんですが、うんうん、この西陣織屋の娘だとか畳屋の娘だとか、うん、まあ、なんかいろんな説があるらしいです、
うんうんうんうん、
もしかしたらこういろんなとこ養女に出されてたのかもしれないね。
一般的には八百屋の娘っていうよね。
どこがスタートかわかんないですけども、うん、なんせそんなに身分の高いお嬢さんじゃなかったんですが、うん、その、どこをどう転々としたのかわかんないんですけども、なんと三代将軍家光の側室となりまして、うん、はい、そしてお手がついて、
はい、
五代将軍になる綱吉を産む方なんですよね。はいはい、で俗にこの人は継承院というふうに、はい、あの呼ばれまして、
うんうん、
京都では結構あちこちこうお寺を復興したりとかしている方なんですよ、うんうん、だから京都に行った時に継承院お手植えのとか、うん、継承院が建てたみたいな、うん、そういう建物とかが結構あったりするので、うん、ちょくちょく出てくる方なんですね、
はい、
うんうん、で、さっき言った通り綱吉といったらあの生類憐れみの霊ですよね、
はいはい、
あれにもなんか関係をしていらっしゃったらしいことを言われるんですけども、
うんうん、
まあ、その方が言えば八百屋の娘から将軍家まで上り詰めたということで、
うんうん、
これでかなりその金運アップというような、
はいはい、
伝説とか、まあ、実際この方はね、あの、玉の輿に乗ったわけなんですけども、
はい、
まあ、そういうことから、ここにお参りをされる方、
はい、
あの金運という点でね、
はい、
お参りされる方が非常に多いというところでございます。
はい、
で、まずここにね、我々も参りました、
はい。
で、もちろんお参りもさせていただきまして、
はい、
2026年、今年2026年なんですけども、
はい、
2026年の金運をお祈りして参りました。
はいはい、
力強く。
しっかりとお参りをして参りました。
はいはいはい、で、まあ、その横で、名物、炙り餅なんかも食べたりして、
はいはい、
そして次へと向かっていくわけでございますよね。
はいはい。今、はいはい、宮神社ね。うん、うん、うん。すごいよかった。お玉さんが乗った腰だから玉の腰って言うんだね。
そうそ う,
そ う,、うん、そ う, そう。玉の腰の語源ですよね。うん、
語源ですね、
うん。うん。で、今宮神社を後にしまして。後にしまして。
次がね、私ね、うん、行ったことあると思ってたんですけども、
はいはい。
ないかもしれないぐらいの記憶。はい、
車崎神社ですね、
はい。車が折れるとこですね、
うん。はい。これでもすっごいアクセスがいいよね。
うんうんうん、
あの、我々はね、今回は車で回ったけど、うんうんうん、でも、あの、嵐電の車崎神社前っていう駅があるんだよね。
嵐、
うん、
電ってあれ、京福電車、嵐山線か。
そうそうそう。
これをね、うん、略して嵐電というんですけども。
そ
うそうそう。
その電車の駅を降りたら、うもう目の前に車崎神社。
あれ、車崎、車崎神社前だったかな駅名、
うん。確かそうだ
った。この神社の名前がついてんのね。
う
ん、
そう。
で、降りて、うん、多分歩いて、
もう、5歩
。そう。5歩。
小さな道を横断するだけ。
そうそう。車1台通れるぐらいの道を横断したらもう到着なんですよ。うん、そう。
すごい便利がいい。
過去一駅降りで一番近いんじゃないかなと。
近いよね。うん。すごく近かった。まあ、ここの神社は、車が折れるって書いて、車崎っていうふうに言いますよね。
読みにくいよね。
ちょっと当て字みたいな感じもね、うんうんうんうん、しますけども。さあ、このね、車崎神社っていう神社ですけどね、うん、ご祭神というのは、
はい、
清原の頼成っていう人がご祭神でしてね、あの、平安時代の後期の著名な漢学者、
うん、
儒学者であった方ですと。で、この方が1189年に亡くなったんです。この清原の頼成という人が亡くなりました。うんうんうん、で、清原家の領地だったの。この車崎神社っていうこの神社があるところは、その清原の頼成家の領地だったと。うん、そして、ここに頼成が亡くなった後、お墓ができたんだね。頼、うんうん、成の、
うんうん。
で、そして、ここにお墓ができたってね、お寺もできてるのよ。お墓を作るためにお寺ができたのよね。で、それが宝珠院っていうお寺だったの。で、その宝珠院っていうお寺の中に、この神社ができたんだよね。でも、当時は、 この頼業を祀る神社を作っただけで、昔はこの車崎っていう名前では呼ばれてないんだよね。んで、このね、後なんだけど、後嵯峨天皇という天皇陛下が、大井川遊行、大井川っていうのは、桂川のこと、つまり嵐山に、
はいはい、遊びに行
ったのね、うん。遊びに来られたと。で、この時に、このね、清原の頼業を祀る、その神社の前を、後嵯峨天皇が乗った牛車が通りかかったと。そしたら、石に牛車が乗り上げてしまって、牛車のその棒がね、まあ、その馬と腰をつなぐ棒が折れちゃった。
うん
うん、それで歩けなくなったと。で、牛も歩こうとしないし、うんうん、まあ、これはどうしたことだと。うんうん、だたまたまパッと横を見たら、神社があるんでね、うん。で、この神社に祀られてる神は何かとかって、四十の者が聞きに行ったら、うん、あ、こちらは清原の頼業公を祀る神社でございますっていう風になってね。それで、あ、そうかと。で、この神社の前で、たまたまこんなね、車のね、棒が折れてしまうなんて、何かあるのだろうと。よし、この神社に、ちょっと称号を与えようじゃないかっていうことになってね。うん。旅の安全を願うような、そんなお寺になるように、あ、神社になるように称号を与えようじゃないかっていうことになって、それで、ここに、車が折れるっていう風な字を、ね、持って、まあ、車崎神社、車が避けるっていうような意味なんだね。それで、車崎神社っていう名前を、ここから命名されたっていう風に言われる、うん。そういう神社なんだけど、このね、神社のお参りの仕方がすごい、面白いんだよね、うん。ここの神社はもう別名を芸能神社と言っていい。はいはいはい、神社の本殿はその清原の、頼業を祀ってるんだけども、うんうん、その横にね、芸能神社っていう神社があるんだよね、
うんうん。
で、このね、芸能神社っていう神社は昭和32年、1957年にできた神社なの。
うんうん、
すごい後から作られた小さな神社なんだけど、うんうん、なんでこれができたって言ったらね、やっぱり撮影所があったからなんだよね。
割とね、渦政の近くなんですよね。
そう、ここってね、渦政映画村といってね、うんうんうん、東映の撮影スタジオが近いところにあるんですよ。うんうんうん、だから、そうそう、ここに芸能神社っていう神社を作ったらば、それはもう芸能界の方々がお参りするわするわなんですよ。で、境内入っていくと、赤いね、板みたいなものがたくさん、うん、立ててあるんだよね。垣根のようにね。
はいはいはい、
で、その赤い棒にですね、全部ね、芸能人の名前が書いてあるの。うんうん、その赤い棒のことを玉垣って言うんだけど、うんうんうん、それがね、一本2万1000円らしいの。
あ、そうなんだ。
一、
うんうん、
本2万1000円で芸能人がそれを神社に、うん、まあ、奉納すると、うんうん、その木の板に名前を書いてくださり、なんとね、有効期限2年です。
有効期限あるんだ。
あるんですって。だから、我々もさ、車崎神社に参りましたけれども、うんうん、その時に見た芸能人の名前、新しい人が割と多かったじゃない、うん、
全然知らなかった。
だからね、結構ね、ジャニーズの誰それさんとか、うんうん、本当漫才師の方々とか、うんうん、新しい人たちがすごく多くって、うんうんうん、往年の方々がね、
うん、
いらっしゃらないのよね、あんまり。だから、
そうね、里見光太郎さんは見つけた。
あ、本当？
うんうんうんうん。
で、そういうね、新しい方々が比較的多いところで、あ、これって、後で調べてね、あ、2年でこれ、
交換しちゃうんだ。
交換するからなのかなと思って、うん。で、この芸能神社に、やっぱりね、芸能界の人のすごいファンっているじゃない、
うん、
ジャニーズの熱狂的なとか、うんうん、ああいう人たちも、すごいお参りに来るみたいなの。うんうん、で、ここにお参りをするのは、ね、なんかお参りの仕方があるみたいで、まず、清めの社っていうね、小さなね、はいはい、建物があるの。うんうん、そこに、石のね、うん、三角に、縦砂みたいなものがね、うん、その清めの社にあるんだけれども、まずはそこにお参りをするの。うん、で、その後、社務所みたいなところに行って、うん、記念岩って、記念石っていう石を購入しますと。うんう
ん、はいはい、
で、その石を、手に挟んで、本殿でお参りしますと。で、その石は持って帰って、自分のお守りにするんだけども、その神社で願った願い事がもし叶ったら、近所の山とか 川とか海とかそういうところに行って平べったい石を拾ってきて、その石にお礼の言葉を書いて神社本殿前の石を置くところに置いてくださいっていう、そういうねこう流れがあるみたいなの。だからすごく石があったよね。
あった。
そもそも車崎神社ってほら車が折れるきっかけを作ったのは石だったじゃない、うんうん、そうだからここはね石とのつながりがねすごく深くあるっていうのでね、あのそのまあ石のことをまあ記念石って、うんうん、あの祈願の木ね、はいはいはい、記念石っていうふうに呼んだりするんだけど、そしてね、はい、この清めの社っていうね、はいはい、そのお参りをするところだけど、はいはい、縦砂みたいなものがあるんだけど、はいはい、絶対触っちゃダメなんだって、
あ、そう、
うん、触ると願いが叶わないよって言われる。まあそれははっきり言ってまあちょっと触ったりすると形崩れるからやめてねという意味じゃないかしらと思うんだけど、
あれ石じゃないの？
石っていうかね、なんかこう一つの石ではなさそうなのよ、なんか。
あ、そうなんだ、うん、いや触らなかったよかったなと今自分で思ってんだけど、
うん、そうなんか叶わないよみたいなこと言われるらしいんだけど、でね、その清めの社の、ところのその姿を写真に撮って待ち受けにすると、うん、なんか願いが叶うとかで、う
ん、なんかそれは言ってたね、
うん、すごくその、うん、いろんな人たちがそこでまあ写真を撮るっていうことをね、うん、しておられましたね、うんはいはい、うん、まあそんなことでここはねその金運アップっていうふうなことも言われるらしく、うんはいはい、まあ、芸能人っていうところにあやかって、はいはい、まあ、豊かなイメージですよね、うん、で、あのもちろんここにそのいろんな稲荷社とかね、うんうんうんうん、いろんなものも合祀していて、うんうん、それでまあここも金運アップって言われるらしいんで、はいはい、よかったらこの車崎神社をお参りになってみてください、はい、ここはね、あのこの五歳神が清原の頼成っていう人だけど、桜をねすごく愛した人なんだって。だから境内に桜の花をすっごい植えてるみたいで、
そしてほらあのなんていうのかな、芸能人の方もその桜を植樹されてるみたい、うん、記念来た記念かなんかに植えてらっしゃるみたいで、うんうん、みんな桜だったよね。
そう、うん、で私たちはねちょっと桜には早い時期に行ってるけど、うんうん、もう満開に咲いてるものもあって綺麗だったよね、うん、だから別名を桜の宮なんていうことで、車崎神社っていう神社のご紹介をしました、はい、これが2つ目でございましたと、
はいはいはいはい、では、続きましてですね、さっきの車崎神社と、はい、今回、はい、あの今からねご紹介する三金神社、
はい、
ここが一番今回行った時に人が多かった、
うん、多かった、
そして、うん、平均年齢が若かった
若かった、うん、
来てらっしゃる方々のね、
私たち行っていいんかな思ったもんね。
そうそう、ちょっとあの車崎神社はちょっと別世界を感じたね。
はいはい、本当に、
うんうん、で次のねその三金神社、これ実はですね御金と書くんですよ、うん、お金神社と書いて、
お金神社じゃないか、
お金神社と書いてね、これで三金と読むらしいんですけども、はいはい、ここの御祭神は、うん、ちょくちょく出てくる、ね、あの、金山彦の御子と、金ついてるんですよ。
はい。
はい、で、この人ね、イザナギ、イザナミの息子さんなんですよね。
はいはい。
だから、アマテラスさんとはご兄弟。
はいはいはい。はい、
なので、ここは、金山彦の御子と、アマテラスさんと、月読みの御子の3人をお祭りしておりまして、はいはい、でも名前からも分かる通り、うん、金、うん、義、うん、銀、うん、銅、うん、あと金属、
うん、
鉱物、うん、だからダイヤモンドとかも含まれるわけですよ、
うんうんうんうん、
こうしたものを司る神様、
ゴージャスだね、
そう、
ね、
もうジャラジャラですよ、
ジャラジャラ
ジャラジャラ、
うん
うん、これが金山彦の御子と、
はい、
という方をお祭りするここの神社なんですね、
はいはいはい、
もうここで十分金運が匂ってくるじゃないですか、
うんうん
ね、ただこのね、三金神社っていうのはどうも、もともとは誰かの家の屋敷の中にあったらしい。
ああ、はあ、はあ。
うん、なんかそういうのを庭内社っていうらしくて、
はあは
あ、屋敷、あの、なんとか庭のね、庭に、内側にあるから、
うんうん、
庭内社っていうらしいんですけども、なんか噂を聞きつけた人たちが、わしにもお参りさせてくれと、結構やってきたようで、で、外に明治16年に出されたという、うんうんうん、これが三金神社なんですね。
うんうんうん、
で、またね、ある場所も、うん、あれどこって言ったらいいかな、四条通りよりは上の方、北の方だし、
うん、
お池通りよりはちょっと南の方だし、
うん、
というあたりなんですよね。だから結構町の、京都の町の中でも、うん、本当こう中心地に近いところにあるんですけども、うんうん
はいはい、
今言った四条とお池というのは、うん、東西の道なんですね。
うん、
で、 あと南北の道も当然ありまして、うん、ご存知の通り京都はあの五番の目城になってるんですけども、うんうんうん、この三金神社のある場所の一本東側の南北の通り、うん、これがね、釜ん座通りっていうらしくて、はい、あの釜、
はい、
ご飯炊く釜に銀座の座と書いて、はい、釜ん座というらしいんですね、うん、読み方としては、うん、でここは平安時代から芋の職人が多く住んでいたところで、あの茶釜とかも作っておられたそうなんですよ、
うんうん、
芋のですね、うん、でもうちょっとね東の方に行くと大きな通りとしては烏丸通りっていう道があるんですが、うんうん、それの一本地図でいうと左側、
うん、
西側の道が両替町通りと申しまして、うん、もう名前の通り、うん、両替商があったんですね、
うんうん、
で徳川家康があの金座銀座、うん、もう一つ言うと銅座っていうのを作ったじゃないですか、うん、ここでその金貨とかを作っていたんですけども、うんうん、これがあったのは、うん、江戸と京都と、うん、今の静岡、
うんうん、
まあ言った駿府ですよね、
うんうんうん、
家康のいたところ
駿府にもあったんだ、うん、駿府にもあった
らしい。
へー、うん、
この3カ所に作られていた、うん、つまり京都はこの辺にあったんですよ、
うんうん
う
ん
う
ん、
そうしたお金作ってたところも近いというのがあって、うん
あうんうん、
まあ、そこでこのね三金神社というものが、うん、まあ、大体お金にゆかりのあるところということで、はいはいはい、ここにやってきたわけなんです、
は
い
うん、
でここのね御神木、
うん、
これがですね銀杏、
はい、
結構
銀杏ですね、
大好きなんですけどね、うん、銀杏食べるの
美味しいよ、うん、大好き、
フライパンでちょっと行ってもうまいし、ね、
そうそうそう、
あと塩かけて ね、
うん、
あの茶蒸し入ってるのも大好き、
うんうんうん、
でこの銀杏っていうのはここの銀杏はね10年200年ぐらいらしいんですけども、うん、あのどうも割と強い木らしくて、うん、どんな環境でも枯れない、うん、
ははは
だから不老長寿、
うん、
で葉っぱの形がこう三角じゃん、
うんうんうん、
あれまあ、考えに言っては末広がりということで、
うんうん、確かにそう見えるよね、
うんうん
うん、
で割と育つのが遅いらしくて、うんうん、時間かかるみたいね、
うんうんうん、
だけども時間かかるんだけど一回実つけたらもうそこからめっちゃなるということで、うんうんうん、あのその実がなるという、
うんうんうん、
成功するみたいなね、うんうんうん、意味合いにもなります、
うんうんはいはい、
だからあそこの絵馬はイチョウの形をしているということなんですよ。
イチョウの形だったね、
うんうん、で
どっさりかかってたね。
めっちゃあったよね。
めっちゃあった。
めっちゃあった。
うん、
すっごいちっちゃい神社で、
うん、
もう、なんていうのかな、入ったら、本殿まで5歩ぐらい、ね。
何歩って感じ、
うん、?5 歩ぐらい、
うん。
5歩ぐらいで、もうそれで終わりなんですよ。
そうそう。
だけどそこにね、もう人がいっぱいいて、
ワンサカ
もう入れないぐらいいて、
うん、
あれ、やっぱり鳥居が原因？
うん、鳥が金色だからか。
そう、金色夜叉みたいなね。
金色夜叉。金色夜叉。
金色の鳥居なんですよ。
うんうん、
ちょっと目引くよね、
うんうん、ああいうのはやっぱ外国の方とかさ特に中国の方とかめっちゃこう好きだからか、う
んね、だからほら警備員のねお父さんが私たちになんかあのここでどうのこうのっていうのをね、うん、なんか英語っぽくなんか言うんだけども、
う
ん、
そうそう
でもお父さん多分英語できないから片言もいいところのね、うん、英語でなんかHere is, みたいな感じで言うんやけども、大丈夫、日本人ですって言って、あ、日本人でしたかって言って、ぐらい外国の方が多いということ
です。多い多い、うん。うんうん。すごい多いんだね。
そうそう。
ここすごいスポットよね。
うん、
みんな行ってるって聞くわ、
うん。うん。まあ名前がいいよね。
うん。でも、
三金神社って
こんなに有名になったら、ほんと最近よ、うん、ここ10年ぐらいじゃないのかな。うんうん、
だからあの鳥居が、いつできたのかちょっと調べるの忘れたけど。
うん、でもまあ私が知ってるぐらいでもやっぱ10年ぐらいしかまた経ってない、うんうん、もっと前からあったんだろうけど、うんうん、全然知らなくって、うんうん、そうそう今回ね、うん、初めて行ったよ
だから多分あるよね、
うん、
あのあの中いらっしゃった人の8割ぐらいは外国の方だったんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
そうでも結構ねあのすれ違う人には日本人も多か
いらっしゃった
はははは、うん、なんかね最近まあちょっと諸事情により、
うんうんうん、
あの中国の方がちょっと減ってる、うんでその分日本の方をすごいよく見るような気がする、うん、あのこの1個前にさ、うんうん、紹介した車先で もう大方日本の方じゃなかった、
うんはいはいね、あそこはでも日本のほら芸能人のお名前が多いから、
うん、
日本人が多いっていうのはまあわかるんだけども、うん
でも、うん、でも三金神社でもあのやっぱり外国の人の割合の方が多いかもね、
うんうんうんうん、ということでね、まあ3つ目は三金神社、うん、もう名前の通りのお金神社でございました。
はい、
では続きですね。
ね、4つ目なんですけど、うんうん、これはね、豊国神社という神社を紹介したいと思いますが、
はい
うんうんはい、これ豊国ってね、まあ、 豊臣秀吉を祀ってる神社っていうことなんですよ。はいはい、うんうん、あの、報国神社って大阪では言ったりする。
大阪城は報国神社なんですよ。
そう、大阪神、あの、大阪の中では、あの、大阪城の中では報国神社だけど、うん、京都では豊国神社っていうらしい。これは、名古屋でも、あの、名古屋にあるのも豊国神社っていうらしい。同じ字を書いて、うんうん、もう、その、秀吉が御祭神っていう神社結構多いよね。うんうん、で、この神社、豊国神社はですね、慶長4年、はい、1599年に完成してる神社なんですよ。あのね、結構大きい。うん、思うよりね、大きくって、うん、うん、あの、ここの、唐門って、
すごいよね。
めっちゃ見事な唐門があるでしょ、うんうんうん、なんと国宝なんだよね。うんうん、その、桃山城から、あの、はいはい、持ってきたやつ、伏見城からね、うんうん、持ってきたやつで、桃山様式で、うんうん、めっちゃ素晴らしい唐門の前に、うん、豊臣秀吉の像があるよね。うん、あれさ、陶器みたいな感じで作られてなかった？
だから陶器だろうなと私は勝手に思ってんだけど。ね、
陶器みたいな、
うん。そうそう。普通木造とかさ、うん、あの、まあ、もしくは金銅っていうの、
そうそうそう。銅像とかね。そういう感じ。なんかここのは色がこう、くっきりついてて。うん、
焼き物っぽかったよね。
焼き物で作ったんかなっていうようなね。うん、まあそんなものがあって、うんうん。まあ、豊臣秀吉って金が好きだったじゃない。
確かに。
すごく。
確かに。
金が好きだったじゃない。もう、金の茶釜で、金の茶碗で、金の屏風で、みたいな。で、そのね、豊臣秀吉って、金にすごくこう、こだわりがあったから、で、また、さらにですよ、まあ、足軽みたいなね、いわゆるもう農民っていうようなところから、あの、なんと、将軍を飛び越えて、ね、天皇陛下の一族にしか許されないような関白の位までいただいたっていうので、もう出世大魔王じゃない、この人って。だから、
出世王よね。
そうよ。だから、あの、この豊臣秀吉を祀ってる豊国神社は、うんうん、あの、出世だとか、金運っていうこともそうだけど、うんうん、立身出世みたいなことのご利益があるって、それがね、お守りにも現れてんのよね。うんうん、金のわらじ守りっていうお守り。金のわらじ守りがあんのよ、うん。あの、ほら、豊臣秀吉ってさ、木下藤吉郎って若い時は名乗っていたけれども、うんうん、彼が織田信長に仕えた時に、一足のわらじが理由じゃない。
入れてたやつね。
そう。その、雪の降る寒い日に、織田信長の、うん、あの、草履取りっていうことをしててね、うんうん、豊臣秀吉が草履取りっていうのは何って言ったら、自分の仕えるご主人が家の中へ入っていったら、その草履をどける。うん、で、また、ご主人が出てくるときに草履を出すっていう、うん、ただそれだけの仕事なのよ。うん、だけど、その
。いい仕事だね、でも考えてみたら。
そうよ。そう。ほんで、ある雪のね、降るときに、信長がね、こう草履を脱いで、建物に入ったと。うんうん、で、木下藤吉郎秀吉がその草履を、まあ、ね、下げましたと。で、また、信長が出てくるときに、さあ草履を履こうと思って履いたら、あったかいと。うん、ほんで、この雪の日に草履があったかいなんて、これは、私の草履を尻の下に敷いて、座ってたに違いないんだ、この木下藤吉郎、この野郎、猿め、みたいなことを言ったんだよね。そしたら、あの、秀吉が、いやいや、違うんですと。こうやって、懐をバッと開けたら、お腹のあたりが土で汚れてたと。ほんなら、信長が、あ、私のわらじを、あの、私の草履を懐に入れて温めてくれてたのかと。それから、重用されるようになっていくわけよ。うん、だから、金のわらじ守りっていうのが、ここのお守りなんだって。面白いよね。で、あとは、ひょうたんをかたどったようなお守りなんかもあって、彼のその、千なり病炭ってあるじゃない。はいはい、そうそう、あれは彼の、
うん。うん、
馬印だったものじゃない、うん、あの、彼がね、これはね、戦いの時に、秀吉がね、稲葉山城。
はい、はい、はい。
岐阜の、斎藤家を織田信長が攻める時に、秀吉が信長に、あの、お城の背後へ回って、後ろから奇襲をかけましょうって、うんうん。で、うまくいったら、あの、私が旗の先っぽに、あの、ひょうたんをつけたものを掲げますので、うん、それを合図にしますので、見ててくださいって言って、それで稲葉山城を奇襲して、うんうん、見事成功して、やったよっていうので、約束通りひょうたんをつけた目印の旗をバーって振ったんだって。うん、それから、ひょうたんをつけることを信長に許されたと。うん、それが、千成廟炭っていうものの始まりみたいで、うん、あそこはね、手水するとこも、ひょうたんから水が出てるのよね、はいはいはい。そういう風なところで、結構ね、縁起物のお守りもいっぱいあるよっていうので、はいはいはい、金運アップには、なかなかいいのではっていうようなことで、はいはいはい、今回は、この豊国神社を四つ目に紹介をしました、はい、ということでございます、
はい。はい。ということで、
はい。
もう、ラストですよ。
はい。
はい、次がね、まあ、今回ご紹介する中では一番知名度は
ないね。低い。
うん。そして京都市内でも、ちょっとだいぶ外れてるんで、うん、あんまり行く人が少ないんじゃないかなと思うのが、金札宮、
うん、金札宮。
金のお札のお宮。
名前だよね、もうね。
もうね、金札ですよ。
そうそうそう。
一万札宮みたいなもんですよね、
そうそうそう言えば。
うん。これがね、実は伏見というところにございまして、うん、なのでちょっと外れておりますが、うんうん、まあ、ここも小さなお宮さんです。
うんうん、
はい。で、これもね、非常に歴史が古くて、うん、750年、
はい、
もうスタートは750年ですから、東大寺、奈良の東大寺ができたぐらいの時に、何でもね、長さ2畳、なんか12メートルぐらいかな、うん、の流れ星が来たそうで、うん、で来たっていうか、飛んでたそう で、うん、で、それを見た光顕天皇が何か災いが起きるんじゃないかという、大変心配をされるそうでございます。はいはい、うん。そんな頃、この伏見というね、ところは久米という場所に、うん、なんか翁がおりまして、うん、でこの翁が白い菊を植えて楽しそうにしている、うんうん、そんな様子を見た住民たちが、うん、なんかあのじいさん怪しいでとなるわけですよ、
うん
うん、で怪しいから里人たちがあなた誰ですかとちょっと聞きますと、このおじいさんですね、翁が、我は太玉の御事じゃと、
うんうん、
で天下の報酬、なんか豊かな秋だから、うん、まあ、
実りの、
実りの秋みたいなことですね、
うんうん、
まあ、そうしたことを喜ぶために、うん、こうして白い菊を植えておると、
うんうん、
もしも日照りが続いて、うん、水がなくなったら、うん、この白菊の水を使うがよいぞと言ったそうで、うん、で持っていたその白い菊をこうバーってなんか振ったら、うん、水が出てきたという伝説がありまして、
うんうん、
でこの水が枯れることなく、うん、現在も白菊の水と言われるらしいんですね、
うんうん、
で人々はこれを見て驚きまして、うん、もう天皇に報告をするわけですよ、うん、こんなじいさんおりましたでと、
うんうん、
そしたら天皇が白菊大明神として祀るがよいと言いまして、
うんうん、
社殿を作りましたと。でこれを社殿をね、パントンカントンカン作ってる時に、なんか空から金の札が降ってきたそうで、うんうんうん、で札に長く伏見に住んでこの国を守ろうぞ、
うん、
はっはっはとは書いてないでしょうけど、うん、なんかそれらしい言葉が書いていたらしい、
うんうんうん、
でなんだなんだと、なんか金の札がね落ちてきたから村人たちとかその工事してる人たちが、うん、なんやねんなんやねんと思っていたら、今度はね天から声がして、
うん、
我は天照大神、大神より使わされた、うん、天符と玉の御事であると、
うん
うん、で我を祀ってさらに随書きを作るべしみたいなね、うん、天の声がしたらしくて、うん、でこうしてできるのが金札宮という、うん、このお宮らしいんですよ、
はいはい、金の札が降ってきたのね、
降ってきたらしい、うん、でこれが何でもね陽極にもなってるそうで、うん、はいはい、この今のお話がね、観阿弥、
観阿弥
さんが作られたということで、うんうんうん、金札宮というのが、うん、なんかね、元々の場所よりちょっと今場所がずれてる。
ああ、そうなんだ、う
ん。なんかちょっと引っ越してる、豊臣秀吉が伏見城を作ったりした時にちょっと引っ越しをしたりはしてるらしいですけども、うんうん、まあ、水は出ております。
手水の水もそうみたいで、うんうん、すごい綺麗なね、うんうん、水だったよね。伏見っていい水が多いよ。
うん、
うちらのさ、その伏見回ったりするときにいつも見る、うんうん、鳥星っていう焼き鳥屋さんの有名な焼き鳥屋さんがあんのよ。めっちゃ好きなのよ、うんうん、鳥屋さんが。
ね、
で、そこにも、うん、水が湧いてる。この伏見に7つぐらい水が湧いてんのよ。うんうん、
あるらし
いもんね、そう、もう伏見ってもうほら、伏す水って書いて伏見ってもともと言ったっていうぐらいだから、うんうんうん、それをちょっとこう彷彿とさせる伝説だよね、うんうん、これね、水もありがたいし、その金の札が降ってきたなんていう話もありがたい
ということでね、金札宮という、う
ん、名前が出てる、うん、やっぱり名前が、
ね、名前が金がついてるのがね、
う
ん、
そうそうそうそう、
ちょっとこうもうすぐ分かりやすいよね。
ね、ということで、うん、この伏見が一番でもちょっと行きにくい
かな、行きにくいかな、
うん、行きにくいかな、うん、
多分ね、
ちょっと歩くかもしれないしね、うんうん、でもちょっとこうマニアックな感じはしていいかも、うんうん、名前の演技もいいし、うんうん、ぜひぜひ行ってみてください、
うん、はい、ということで、ね、今回は金運アップ、
はい、
ね、ということで、
ということで、まあ、ジアちゃんとシトさんが勝手に選んだ金運アップの神社5選、
はいはい、5選でございました。
はい、またまた参考にしていただければと思います、はい、
それではまた来週、
来週
ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。